おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。天使ガブリエルがマリアにこう現れて、まあ、受胎告知をする場面が今日与えられました。ちょうどあそこに飾られている場面ですよね。ページェントの方とね、すごくこうほっこりするというか、可愛い女の子の天使が出てきてね、おめでとうマリアとかって、僕がやると全然可愛くないですけど歌って、それをマリアが歌で応答する、まあ、そのクリスマスのオラトリオページェントなんかで見るとこう感動的な場面のところですけども、今週木曜日かな、さゆり幼稚園でクリスマスのその礼拝があって、私出かけてきますけど、今年もそのような場面を園児たちが演じる、今年も可愛らしいマリアさんに会えるだろうなって楽しみにしていますけども、まあマリアはまあおそらくね、当時10代そこそこの少女であったっていうふうに考えられています。14、15、15、16、今でいう中学生高校生ですね。我が家の娘が今中2なので、うちのみひろちゃんかって思うとですね、なんかこう考えさせられますけども、そのような少女、まあ、当時はねもう少しこう成熟しているような社会ですけども、その少女に天使ガブリエルが告げたわけですね。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリア、はその言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだって出てきます。この、戸惑うっていうのは非常に大きな戸惑いを示す言葉なんですよね。岩波っていう、岩波新書店から出ている、まあ、聖書のこう訳なんかだと、マリアはこの言葉に全く心を乱されっていうふうに訳していますし、かつてあの宗教改革をしたルターっていう人が訳した聖書では、ひどく胸騒ぎがしてっていうふうに訳してると、事柄はおめでとうっていうふうに言われてるんだけど、だけどなんかこう恵み深いっていうよりは、なんか大いに揺さぶられてこう胸騒ぎを引き起こすような、まあ、そういうものが飛び込んできたっていうわけですね。何年か前にあの中道さんがね、先生とか言って、あの自転車が当たりましたとか言って、年末の何ですか、あの何ていうんですかね、くじ引きやってたら、ガランガランガランっていきなり鐘を鳴らされて、おめでとうございますって言われて、一等賞ですって、自転車が当たりましたって言われて、びっくりしましたっていう話をしてましたけど、自転車が当たったらすぐ承知できると思うんです。おめでとうって言われて、あ、自転車が当たったのかって理解できる。だけどマリアは一等賞が当たったっていうことではなくて、キリストをなんかこう、キリストを宿す、そのものとして選ばれたっていうことが告げられるわけですね。それは簡単にこう理解することができない、そういう事柄なわけです。マリア、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい、その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる、神である主は彼に父ダビデの王座を下さる、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。そんなこと言われても、マリアはそんなことはありませんよって、どうしてそんなことがありえましょうかって、私男の人知りませんのに、どうしてそんなことがありえない、そういうふうにこう答えるわけですね。だけど再度ガブリエルから親類のエリサベトが子を宿したこと、そして今日の一つの決定的な言葉として、神にできないことは何一つない、そうガブリエルから告げられたマリアは、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにって、そのなかなか簡単に承服できない事柄を引き受けたっ そのことがこう物語られています。大いに戸惑い、心が騒いでいたマリア、自分の常識ではどう考えても起こり得ないことが告げられたマリアだったけども、彼女は神にできないことは何一つない、その言葉を聞いて受け入れ、お言葉通りこの身になりますようにって引き受けた。でこのマリアの姿、このやり取りは私たちにとってある意味で非常にチャレンジングな出来事だなって思います。なぜなら私たちは自分に思いがけない出来事、自分がなかなか理解することのできない出来事に直面して、心が騒ぎ、心が乱されて、胸騒ぎがするような時に、神に何一つできないことはない、神にできないことは何一つない、そう言われたとしても本当っていうふうに思ってしまうからですね。そう、そういうふうに思う心を持っているからです。日頃は神様何でもおできになる、神様そういう方だ、そういうふうに信じて信仰生活を送っていたとしても、でも自分の考えも及ばない出来事に直面するや否や、神にできないことは何一つないということ、その確信が簡単に揺らいでしまう。なかなかそのことをアーメンっていうふうに言えなくなってしまう、そういう、こう信仰の姿を見るからですね。他のことはともかく、今回のこの私の試練、私のこの経験していること、それは神様をしても無理じゃないかな、そういうような思いになってしまう。だけどマリアは大いに戸惑いながらも、この神がなされることに信頼して生きていった。非常にこうある種の潔さというかですね、清さというものをこう見させられる気がします。10代そこそこの若い女性のそのピュアな姿に何かこう問いかけられるような思いがします。でマリアがここで子供を宿すっていうこと、その出来事は単になんかこう妊娠するっていうことにとどまらないわけですよね。いい名付けのヨセフに一体そのことをどういうふうに説明したらいいんだろうかって、そんなこの起こったことを言っても信じてもらえるだろうか、親や親戚になんて説明するんだろうか、生まれてくる子供にどう思われるだろうか、どう説明するんだろうか。でおそらくマリアは一人の女性として、また一人の母として、この妊娠、神の子を宿すってことにおいてとっても大きな困難をですね、こう引き受けていく、そういう出来事だったと思うし、実際そのことを経験した人だったんじゃないかなって思います。クリスマスの時にそれこそよく読まれるし、ちょうど2枚目の絵のところにありますけど、ベツレヘムにね旅をします。それはこの後に出てくるわけですけども、初めての住民登録が行われて、そのために夫ヨセフの生まれ故郷というかですね、故郷のベツレヘムに旅をしなければならない。でそのベツレヘムにおいて彼女は初めての今日告げられた子供を産むわけですけども、だけどその出産において彼女は安心してお産をする場所さえ与えられなかったわけですよね。それは聖書はただ宿屋に彼らの居場所はなかったっていうふうに記しているだけです。宿屋がいっぱいだったからなんてことはどこにも書いてないです。彼らの居場所がなかったんです。よくよく考えてみれば、親戚親類の者たちはみんな住民登録しに ベツレヘムに戻っているわけです。兄弟だっていたかもしれない、親戚もいたかもしれない。皆さんだったらどうでしょう。身内にそういう身重の今もう出産するっていう女性がいたら、自分がいるところで出産させる、ここに来なさい、そうしない、そういう関係、もしかしたらマリアの妊娠っていうことにおいてヨセフの家族から縁を切られている、そういうようなことを引き受けていたのかもしれない。マリアとヨセフの結婚、妊娠にこう違和がついていた、そういうふうにこう想像することができるんじゃないかなって思います。また実際イエス様がお生まれになって大きくなり成長し、地元ナザレで活動を始められたときに、イエス様をですね、人々はこの人は大工じゃないか、マリアの息子だっていうふうに言っている場面がマルコの福音書に出てきますね。当時の習わしではヨセフの子って言われるところなんですよね。あいつはヨセフの子じゃないか、母親の名前をつけてマリアの息子ではないかって呼ばれるのは結構特殊な呼ばれ方なんです。それは一つはもう父親がすでに他界している、つまり亡くなってしまった場合、それもう一つは父親がわからない、そういわゆる、いわゆる非着出子、私生児、そういうふうにこう言われる者たちに母親の名前をつけてマリアの息子じゃないか、非常にこう差別的な、ね、ニュアンスを込めてバカにするような意味を込めてマリアの息子っていうふうに言っていたと言われています。イエス様はマリアの子っていうふうに言われている。なんかもしかしたらこのような妊娠のいきさつがもしかしたらイエス様の生涯にも影を落とす、そういうことがあったのかもしれない。実際聖書を読むとそういうふうに読めなくもない。でマリアがこのガブリエルから告げられたときに、いろんなそういう困難が伴ってくるっていうことを当時の社会の中で生きていれば、小さな女性であってもマリアであっても容易に想像することができた。ただならないことが起ころうとしている。だから天使は恐れるなって、恐れたんですよマリアは。だけど恐れるな、そう語りかけられ、どうしてそんなことがありましょうか、そういう対話を重ねながら簡単に想像できる困難や苦難を含めつつ、彼女は受け止めていったわけですね。神にできないことは何一つない。この言葉をパッと聞くと、お話の中ではこのエリサベトの妊娠の話もあるので、なんか男の人を知らなくても妊娠させることぐらい神様には簡単におできになるんですよっていうようにもう読めてしまう、理解してしまう、そんなこと簡単なことだっていうふうに読めてしまうかもしれない。だけどそういう単にその妊娠させることができるかできないかって話をここで言ってるわけではないわけですね。37節の言葉はですね、ある説教者がこう直訳するとこうなるっていうふうに言って記しておられました。37節の言葉、ちょっとこう日本語としては滑らかではないですけども、神においてはその語られた言葉のすべてが不可能ということにはならない。直訳的に訳すとそういう言葉なんです。神においてはその語られた言葉のすべてが不可能ということにはならない。語られた言葉は必ず実現する。だからことっていう、できないことって言葉、レーマっていう言葉なんですね、まあ、事柄っていう意味もあるんですけど、神の言葉っていうのは必ず実現する。だからマリアはお言葉通りっていうふうにここで答えるんですよね。これ同じ言葉、ことできないことっていうこととこのマリアのお言葉っていうのは同じ言葉、神の言葉は必ず実現するんだ、それは不可能なことではない。 不可能ということはないのだ。神の計画、神の予定、それがマリアに語りかけ、打ち明けられた。それは単に妊娠するってことではなくて、この20節以下、31節からずっと語られている、その子は偉大な人になり、意図高きの子と言われ、神である主は彼に父ダビデの王座を下さる、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配を終わることがない。そのことも含めてその言葉っていう意味ですね。でマリアはお言葉通り好みになりますようにって言ったし、で実際この後エリサベトのところを訪ねて、エリサベトがマリアをこう評するときに45節のところでは、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。やっぱ主が語られた言葉を信じた者はなんて幸いなのかっていうふうに、マリアはその神の言葉、それを信じた。主によって自分に語られた言葉は必ず完成すると信じた女はなんと幸いでしょう。エリサベトの語った言葉です。キリストを宿すっていうことは本当にマリアにとって常に喜びであったとは限らないわけです。むしろさっき言ったように出産の場所がなかったことにしても、自分の息子がマリアの息子っていうふうに呼ばれているのを耳にしながらですね、マリア自身はどんな気持ちでそれを聞いただろうかなって、マリアの息子って言われているその言葉を母マリアが耳にしたとき、彼女の心は本当に痛んだ、また悲しみがあったかもしれない、痛みを覚えたに違いない、で困難に直面することも多かったわけですね。そして何よりこの母が一番辛かったのは、最後は息子が十字架に処刑されるところに見なければならなかったってことですよ。その悲しみはどれほどのものだったかなって思います。我が神我が神なぜ私を見捨てたのかって、自分の息子がそう叫んで息を引き取っていく場面にマリアは立たされるわけですよね。でその度にマリアはきっと大いに戸惑い、心をかき乱され胸騒ぎがしたに違いないと思うんですね。神の言葉は必ず約束するっていうのはどうなってるのだ、本当なのだろうか、そういうことだってあったと思うんですね。十字架の前に立った時に、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配が終わることはない、あの約束は、あの言葉はどうなってしまったのか、そういうことがマリアの胸の中に起こったもおかしくないし、むしろそうだったんじゃないかなって思うんですね。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる、神にできないことは何一つない、それはどういうことなのか、いつもこの言葉にマリアは生涯を通して向き合わされたんじゃないかなって思うんです。そしてその都度その都度、その一つ一つの意味をですね、捉え直しながらこの言葉を受け止め続けた人生だったんじゃないかなって思うんですね。マリアにとってのその復活っていう出来事もまさにその出来事を経験させられた。神にできないことは何一つない、そのことが本当に明らかにされたその一つの出来事だったんじゃないかなっていうふうに思います。そういう分ではマリアの信仰もそうだし、私たちの信仰の歩みっていうのも常にこう断片というかですね、いつもこの神にできないことは何一つない、神の語られた言葉が成就しないことはない、その事柄と私たちのいろんな直面させられる胸騒ぎがする、心乱される、そういう置かれる現実の中と本当にこう言って言って戻って言って戻って、その対話の中でいつも私たちの信仰生活っていうのは育まれるんではないかなっていうふうに思います。だけどマリアが あの十字架の死を見ながら、息子が生き絶えていくのを見ながら、しかし復活の出来事に相まみえたように、その時その時に、あ、そうであったって受け止め直す瞬間がですね、神によって起こされる、まあ、そういうことをマリアは経験したんじゃないかなって思います。で、私たちも常にそうだと思う、常にお言葉通りってなかなか言えない、言い切れない、戸惑い、疑う、そういうこうものを経験するものです。ある時は信じていたけども、でも今まで信じてきたのは本当だったのかしらって、そういうふうに心でいっぱいになってしまうことだってあります。試練にぶつかる時、また事柄が本当に、なんていうんですかね、単に個人的なその試練、困難、苦しみ、それもそうですし、まあ、いろんなこの時代の動きであったりとか、いろんなものがこう踏みにじられていったりですね、まあ、先週一つなんか私が心が騒いだのは、やっぱりこう辺野古の海にですね、土砂がこう入れられていく、あの写真であったり映像を見ていったときに、神にできないことは何一つないっていう、神様は一体どういうことなんでしょうか、なんかそういうこう胸騒ぎというかですね、そういうこうものを覚えさせられる、そういう中に私たちはこう置かれるわけですね。だけどもその時にふと、沖縄で出会った一人の牧師がですね、それこそ普天間基地の近くにある教会のバプテスト教会の牧師である神谷牧師、昨年あの幼稚保育園にあのヘリコプターから米軍のものが落下したということでニュースになりましたけど、ちょうど1年が経ちますけども、その先生と沖縄に行った時に話していった時に、本当にこうゲート前でゴスペルを歌ったり、もういろんなことをしても、なんかこう踏みにじられて、こう蹴飛ばされて、ついには今はね、土砂がこう投げ込まれていくような、もう本当に折れそうになるって。だけどもその時に、もう本当に自分が倒れ動けなくなりそうになってるなって、神のことを疑い、もう何とも言えない思いになっている時に、関田博夫先生がですね、前この4月に大衆会に来てくださいましたけど、関田博夫先生が、まあ、沖縄を訪ねてきてくださって、それであの普天間のゲート前で、もう本当少ないんですよ、少人数でゴスペルを歌っている時にご挨拶をされた時に先生がおっしゃられた。で、それはあなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、皆さんはすでに勝ってるんです、そう言われた、その言葉がもうその真っ暗闇にこう捉えられてた神谷先生の言葉をですね、なんかもう一度こう奮い立たせる、すでに勝ってる、もうすでに勝ってるんだって、その約束、もう一度こう心引き上げられるような思いがしたってことを語っておられたことを思い起こしました。今また同じような状況の中で、私たちはすでに勝ってるっていうその約束の言葉をどう聞けるか、その言葉が不可能なことはない、お言葉通りこの身になりますように、マリアは自分の人生にそれを受け止めていったわけですけども、その神の約束がお言葉通りになるということを受け止めることができたら、その言葉が完成するということを受け止めることができるなら、それはなんと幸いなことでしょうって、エリサベトがマリアにかけた言葉は本当に私たちにも語りかけられる言葉だし、それは希望の言葉に私たちにはなると思います。 お言葉通り好みになりますように。それは本当に大きな試練、困難、それをこう引き受けていくことかもしれないし、単に御心のままにって平穏になかなかこう言えない状況が私たちの中にこうあるわけですけども、だけどこう御心のままにって言い得るところにですね、私たちのこう残されている道があるんじゃないかなっていうふうにこう思います。最後はやっぱり神様の言葉が鳴る、それをイエス様の誕生、またイエス様の生涯、またイエス・キリストの十字架と復活、もう全てを通して神様はすでに世に勝ってる、そうやって私たちに示してくださった。私たちはもうその現実の中で本当に右往左往するし、疑い惑うし、戸惑うわけですけども、心乱されるわけですけど、だけど最後は必ず神の言葉が鳴るっていうことを信じていく。お言葉通り好みになりますようにって私たちも告白して生きていくことに、私たちのこのクリスマスの希望っていうものが、あるのだっていうことを今日受け止めておきたいし、マリアの生涯、マリアがそのように受け止めていったことをですね、私たちも受け止めるものでありたいと。力が及ばない、気力がそがれる、そういうことがあるかもしれない。だけどお言葉通り好みになりますように、そこに私たちが自らをかけていく、神様の御心がこの地になるんだってことを今この時に受け止め直して生きていく一人一人でありたいと願います。お祈りします。主なる神様、私たちは一人一人が経験する試練や困難、またこの今という時代の中に生きる中で神の御心がどうなってしまっているのかと戸惑い、恐れ、時に失意の中に落とされてしまうことがあります。しかし主イエス・キリストがすでに約束の御子として私たちに与えられ、私たちに勝利を告げてくださり、命を与えてくださいました。神様、どうか私たちがいかなる困難や試練の中にあったとしても、たとえ私たちの理解の及ばない事柄の中で私たちの魂が引き裂かれ苦しんでいたとしても、あなたはあなたの御心を、あなたの愛を、あなたの義をこの地に成してくださることを信じて、あなたの言葉がなることを信じて、これよりの一週間、特にクリスマスを待ち望むこの時を過ごすことができますように、闇の中に光を照らしてくださったその主の言葉にかけて生きていくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。